はい、こんにちは、サライジン三永です。先日、宇治に行ったら、宇治川の中島で、鵜飼の鵜に餌付けしてました。お姉さんが首に紐をつけたまま、鵜を宇治川に放って、小魚を与えていました。水の中をスースーっと泳ぎ回る鵜の姿、まるでビール瓶が泳いでいるように見えて、面白かったです。さて、本日は、京都御所を歩きます。京都御所は、元寇元年、1331年、光厳天皇が即位してから、明治2年、1869年、明治天皇が東京に移られるまで、約500年間、歴代の天皇がお住まいになった場所です。京都御苑のほぼ中央に位置し、南北約450メートル、東西250メートル、面積約11万平方メートル、周囲を風情ある炊事塀に囲まれた長方形のエリアです。春と秋には一般公開されています。地下鉄烏丸線丸太町駅、もしくは今出川駅下車、もしくはバス停烏丸丸太町か、烏丸今出川下車、京都御苑に入ります。京都御所が真ん中にあって、その周りを取り巻くように京都御苑があります。玉砂利の道をチャッチャッチャッと歩いていきます。時々アオサギや猫がいて楽しいです。アオサギと猫が同じお皿から仲良く餌を食べている様子なんかは癒されます。御所の南側の道で東を向くと、真正面に大文字山、如意ヶ岳が見えて気分が高まります。晴れた日には一層気分が高まります。延暦13年794年10月22日、桓武天皇が長岡京から平安京に遷都しました。当初、天皇のお住まいである大理は、現在の京都御所から西へ2キロ、現在の千本丸太町の付近にありました。しかし、大理とそれを取り巻く大大理は、たびたび火事に見舞われます。そのたびに、天皇以下、平安京の貴族の屋敷などに避難し、仮の御所として住まわれます。この仮の御所のことを、里大理、里大理と言います。平安時代後期になると、最初の大理、桓武天皇以来の大理は、次第に使われなくなります。鎌倉時代の安定元年、1227年、火事で焼けて以来再建されず、内野と呼ばれる荒野となってしまいました。御所はもはや里大理に置かれるのが当たり前となっていきます。現在の京都御所は、元寇元年1331年、北朝の光厳天皇が即位した里大理、土御門東の東院大理を前身とします。これも火事で何度も焼失しましたが、織田信長や豊臣秀吉によって再建、拡張されていきました。天明8年、1788年の火事で焼失すると、老中松平定信が有職家の浦松小膳に厳密な交渉を行わせ、平安時代の建築様式にのっとり再建させました。寛政2年、1790年、紫宸殿や清涼殿、その他の御殿が完成しました。しかし、この再建大理も幕末の嘉永7年、1854年に焼失してしまいます。翌安政2年、1855年、古式にのっとり再建されたのが現在の京都御所です。光厳天皇以後、明治2年、1869年、明治天皇が東京にお移りになるまで、約500年間、歴代の天皇がお住まいになりました。王政復古の大号令、古御所会議、五箇条の御正門の発布など、歴史的事件の舞台となり、明治、大正、昭和の天皇の即位礼が行われた場所でもあります。御所東側の聖書門から中に入ります。入り口で荷物チェックを受けて整理札を渡されます。まず左に見えてくるのがお車寄せです。苦行天井人をはじめとする身分の高い貴族が参大した時に使った玄関です。清涼殿や古御所と廊下でつながっています。初代部の間、参大した公家や幕府の役人の控えの間です。身分によって3つの部屋があり、格の高い順に虎の間、鶴の間、 桜の間と襖絵によって名付けられています。畳縁の色や部屋への入り方にも身分によって差が設けられていました。格の高い虎の間、鶴の間を使う者は正式な玄関たるお車寄せから入るが、格の低い桜の間を使う者は初代部の間左側の靴脱ぎ石から上がりました。新三車寄せ、初代部の間の正面にあるのが新三車寄せです。京都御所で最も新しい建物です。かつてこの場所には奈良の橿原神宮に移築された新華殿という建物がありました。そこに大正4年1915年、大正天皇の即位礼が紫宸殿で行われた際、玄関として作られたのがこの新三車寄せです。馬車による行幸のことも考えて大きく作られています。天皇が御所の南面南側から出入りされた伝統を踏まえ、南向きに建てられています。通路に沿って進んでいきます。南に建礼門、北に常明門、常明門の朱塗りの柱越しに見えるのが紫宸殿です。紫宸殿は内裏で最も格式の高い正殿です。天皇の元服や即位礼、立体祀などの儀式が行われました。東西9軒約33メートル、南北4軒約23メートル、入母屋造り、日和田吹き、高床式、総ひのき造りの建物です。内裏の最南部にあることから、南殿、前殿とも言います。すのこの中央に設けられた18段の階段、南の木座橋と、日和田吹きの黒々した屋根がひときわ目を引きます。建物は巨大でありながら、威圧感などは全くなく、簡素で親しみやすい日本的な美を称えています。神殿作りの原型として、多くの貴族の邸宅のモデルとなりました。正面東に左近の桜、西に右近の橘を配します。左右それぞれ、左近絵譜、右近絵譜が陣を置いたことの名残です。左近の桜は、桓武天皇の初期は左近の梅でした。平安時代に入って五代目の仁明天皇の時により日本的な桜に変わったと言われています。右近の橘は11代水仁天皇にお仕えした忠臣田島守の命が不老不死の木の実と言われる時軸の家具の好み橘を求めて海を渡り、ようやく手に入れて戻ってきた時には天皇はすでにお亡くなりになっていたという故事から、橘は天皇への忠義の象徴です。白砂を敷き詰めた壇邸は、朱塗りの回廊に囲まれています。即位礼の時は、この壇邸に旗などが並びました。現在の紫宸殿は安政2年、1855年、平安時代の建築様式にのっとり、再建されたものです。慶応4年、1868年、五箇条の御正門が発布された場所であり、明治、大正、昭和、三代の天皇の即位礼も、ここ、紫宸殿で行われました。高見倉御朝台。紫宸殿の内部には、天皇の御座である高見倉、皇后の御座である御朝台が置かれています。即位礼の時に使われる調度品です。大正2年、1913年に制作され、大正、昭和、そして金城天皇の即位礼で用いられました。来年の10月に予定されている、即位礼正殿の儀、新天皇のご即位式に合わせて、現在、高見倉と御朝台は東京の皇居に移されています。一度解体して飛行機で運んだそうです。紫宸殿の裏手の道を通って清涼殿へ。清涼殿は紫宸殿の北西に位置します。入母屋造り、日和田吹き、神殿造りの建物です。平安時代中期以降、天皇の日常のお住まいとなりました。紫宸殿が公の儀式、政務を行う場所であるのに対し、清涼殿では日常的な政務や、毎日の四方拝、四つの方向を拝む儀式、叙位、字幕などが行われました。天正18年、1590年、 お常御殿に天皇のお住まいが移ってからは、主に儀式の際に使われるようになりました。紫宸殿よりも床が低く、間仕切りが多く、複雑な構造になっています。延長8年、930年6月26日、雷が落ち、大納言以下6名が焼死しました。清涼殿落雷事件です。3ヶ月後、時の醍醐天皇も崩御しました。この事件は、菅原道真の怨霊のたたりとされ、北野天満宮創建の一因ともなりました。白砂を敷き詰めた正面の庭を、東庭、東の庭と書いて東庭と言い、向かって左に川岳、右に呉岳が配され、清涼殿に優雅な雰囲気を添えています。健康奉仕のつれづれ草には、呉岳は葉が細く、川岳は広い、清涼殿のお前を流れる溝に近い方が川岳である、と記されています。紫宸殿の左近の桜、右近の立花と違い、左右のバランスをあえて崩して空間を引き締めているのです。中央の畳敷きの部分が天皇の日常のおましどころである日のおましです。そして御長台を隔てて北側には天皇の御寝所である四の音戸がありますが、見学はできません。清涼殿正面の襖障子は荒海の障子と言います。清少納言の枕草子に、荒海の岸辺に姿恐ろしげなる、手長足長を描いた障子と紹介されていることから、この荒海障子の名があります。清涼殿のお前を、幅約50センチの三から水が流れています。この三から水が北側に流れ落ちるところを滝口と言います。ここに、清涼殿を警護する武士が詰めていたので、その警護の武士のことを滝口の武士と言います。平家物語に登場する滝口の武士、斎藤時頼が最も有名です。滝口の武士、斎藤時頼は、建礼門院の雑誌名、横笛と恋仲になりました。しかし、出家して佐賀王城院にこもります。そこを横笛が訪ねていくが、斎藤時頼は修行の妨げになると考えて、イルスを使う。絶望した横笛は、大井川に身を投げるという筋書きです。古御所、鎌倉時代以降建てられた建物です。神殿造りと書院造りの中間にあたる建物で、建築様式が新しくなっていることに気づきます。江戸時代には、将軍や大名との対面や儀式が行われました。慶応3年1867年12月7日、徳川将軍家への処置を決めた古御所会議が行われた場所として有名です。昭和29年1954年、鴨川から上がった花火が古御所を直撃し、炎上してしまいました。現在の建物は昭和33年1958年の再建です。お池には、古御所御学問所の東に設けられた優雅な池泉回遊式庭園です。中央に池を配し、欅橋を架け、西側は玉石を敷き詰めて、巣浜を表しています。前田玄意の作庭で、後に小堀遠州が改修したと伝えられます。蹴鞠の庭、お池庭の正面、古御所と御学問所の間に、蹴鞠の庭があります。ここで行われる蹴鞠を、御学問所から天皇がご覧になったという記録があります。御学問所、慶長18年、1613年、清涼殿から独立した御殿。外観は完全に書院造りとなり、時代が下ってきていることを実感できます。慶応3年、1867年、明治天皇により、王政復古の大号令が発布された場所です。お常御殿、京都御所で最も大きな御殿です。明治天皇が一時ここで過ごされました。天正18年、1590年、清涼殿内の常御所が独立した建物です。天皇の日常の生活の場であり、 また様々な儀式が行われました。内部には、皇位継承の証、神儀を収める賢治の間、天皇の御神所である御神の間など15室に分かれます。お常御殿東側の御内廷は、槍水を流し、石橋や土橋を廃し、灯籠を置いた風雅な庭園です。お常御殿の南側の通路を通っていくと、右手にお御間という建物が見えます。宝永6年、1709年、お常御殿の一部が独立した建物です。上段、中段、下段の間に分かれ、ここは儀式などを行う御殿です。万延元年、1860年、幸宮、後の明治天皇の成長を願う儀式、深曽木の儀が行われました。以上、一般公開されて歩ける部分は京都御所の半分ほどですか。平安時代の神殿作りから鎌倉江戸の書院作りへ、建築様式においても時代が下っていくことが実感できます。王政復古の大号令、五箇条の御誓文などが発布され、歴史のターニングポイントとなったことを思うと感動が込み上げます。平成という一つの時代が終わろうとしている今こそ、この国の越し方行く末に思いを馳せながら、京都御所、歩いてみるのはいかがでしょうか。次回は泉涌寺を歩きます。お楽しみに。発売中です。聞いてわかる日本の歴史、平安京都藤原氏の繁栄、同院政と武士の時代、特典付きで再発売です。桓武天皇による平安京遷都から、摂関政治の全盛期を経て、白川上皇の院政が始まる直前までを語った平安京都藤原氏の繁栄、白川上皇の院政から平家一門全盛期を経て、後白河法皇の院政期が終わり、政治の中枢が京都から鎌倉に移るまでを語った院政と武士の時代、約400年間にわたる平安時代の歴史の流れを上下2巻に分けて語った音声付き CD-ROM です。詳しくはリンク先まで。本日も再来人光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。